はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
はい。
じゃあ行きます。
はい。
ちょっと低いね。
低いですか？
うん。はいはいはい。
ザ
ーザーザーザー
ザー
ザーザー、もっと雨のような感じでね、雨のような感じでザー
ザー、
そうそうそうそう、
キー
キーキーキキキリン思い出し、キー
キー、
そうそうそうそうそ
う、
さあちょシェイギナベイベー思い出して、いや、それストリーム、ストリーム、ストリーム。ストリーム、ストリーム、ストリーム。真面目にやってるよ。
すいません。
真面目にやってるのよ。
すいません。頑張ります。
真面目。ストリーム。
ストリーム。
練習してきたね、結構。
ありがとうございます。
うん。じゃあまた来週もね。
お願いします。
4時44分に集合で。
はい。
はい。
どうも、新谷でございます。まあ、一週間、ちょっとお休みを。いただきまして、まあね、前回言いましたけれどもね、まあ私旅行に行ってきたわけですよ。まあそんなわけで、まあちょっと一周相手の、まあ、新崎インストリームという形になっているんですけれども、まあね、まあ今回はですね、まあその旅行の話をまあちょっとしようかなと思っているんですけれども、まあちょっとまあいかんせん長くなりそうなので、とりあえずオープニングを先に終わらしとこうかなというところでね、まあ、ちゃちゃっとね、オープニングを終わらしてちょっと、旅行の話を、しようかなと思っておりますということで、始めていきましょう。関西やつ、新崎がお送りする関西系、神々トークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。というわけでどうも改めまして、新崎でございますということで、新崎インストリーム第167回放送でございますけれども、まあ冒頭でも言いました通りですね、まあ一周お休みしている間、ね、私旅行に行ってきたということで、ちょっと旅行の話を、今からちょっとしようかなと思ってるんですけれどもですね、まあ今回その旅行に行ったのが、その、あばら崎会というね、会を、最近私やっておりまして、で、まあ、その、まあ、男4人のね、まあ、小学校、中学校一緒の、同級生ね、4人で、男4人で、まあ、結成している会なんですけれどもですね、まあ、その会で、まあ、旅行に行ったということなんですね。で、まあ、まあ、この番組を、まあ、結構聞いてくださってる方だったら、まあ、ある程度分かっているというかね、前も喋ってますんで、分かってるかなと思うんですけれども、まあ知らないという方もいらっしゃるかもしれませんので、改めて説明しますとですね、あばら崎会って一体何なんだと、何ぞやと、いうことなんですけれども、まあ、まあその名前の由来っていうのはね、まあ、僕がね、この番組でももうお話ししましたけれども、5月、にですね、今年の5月に、肋骨を骨折しましてね、で、その骨折した、 翌月かな、6月に、ちょっとバーベキューに行こうということで、まあその時は別に暴れ崎会という名前じゃなくて、まあ新崎会みたいな感じにしてたんですけれども、まあ肋骨が、まあ、まだ、こう、完璧に治りきってない状態の時にバーベキューに行った時に、まあ、まあ肋骨が負傷している状態で、まあバーベキューをしてたっていうので、まあ僕のあだ名がその時暴れ崎になったわけですね。暴れ崎さんと、いうことになりまして、で、まあ会の名前も暴れ崎会になったと、いうことなんですよ。で、まあそういう経緯の、会なんですけれども、まあ男4人ということで。で、まあ今回ですね、まあ旅行に行きたいねっていう話を前々からしてまして、で、今回旅行に、まあ、行くことになって。で、その、行った場所っていうのが、伊勢島、ね、まあ、三重県のね、伊勢、あと、鳥羽とか、賢島とかね、まあ、そういった、場所ですけれども、まあ、僕はね、結構その、伊勢にはね、かなりの回数行ってまして。で、まあ、その、他のメンバーとかはね、まあ、行ったことある人もいれば、行ったことない、人もいるみたいな感じなんですけども、まあその男4人で、行ったんですけれども、まあね、まあ結局その中身っていうのはまあすっげえ楽しかったんですけど、結局のところもうアホなことしか言ってない。もう、ほぼ9割方アホなことしか言ってないっていうね、まあそういう、道中から、まあそんな感じだったんですけど、まあその内容っていうのはまあね、まあ別に、まあ、ね、なんていうかね、その、アホすぎて、くだらなすぎて特に放送載せるまでもないっていうぐらいの、まあそういうアホな会話を、まあ男4人、まあ男4人で行くと、まあこんな感じになるのかなっていう、まあ僕はね、こんな感じになるんですけど、まあその30過ぎた男4人、ね。で、行って、皆さんの場合はどうなんだろうって思うんですけど、まあ、どうなんですかね。僕らは、その、あばら崎会は完全にもう、9割方、もう、アホなことしか言ってないし、アホなことしかしてないっていうぐらいの、まあ、一応ね、まあ、伊勢神宮とか行ったりとかしてね、まあ、しましたけれどもですね、まあ、まあ、その時もまあ、大体、おふざけ、ね、もう神様に謝りなさいよと、いうことで、まあ、怒られちゃいますけれども、まあ結構ね、ワイワイワイワイとやってたんですけれどもですね。まあ、その、まあ、とりあえずまあ、旅の話、まあ、中身っていうのはだからもう本当にアホなことしかしてない。中身はもう活躍するんですけど、まあ、とにかく、その、なんていうんだろうな、もう男同士の、まあ、アホなことをやれる限りは、結構やってきたんじゃないかなっていう。なんかね、その、泊まったところが、その、なんか卓球台とかも卓球台とかあってね。まあ、その時もなんかこう、卓球しながらなんか古今東西とかってしながら、こう、わっちゃっちゃっちゃっちゃやったりとかですね。で、なんか、プールがあったんですよ、プールが。なんか、宿泊者の人は泳いでいいよみたいなプールがあったんですけど、で、そこの横にジャグジーがあって、そこはなんかあったかいんですけど、まあ、ここのそのプールの部分は普通の水ですっていう説明されてたんですけど、まあ、そのお風呂からね、まあ、直接こうプールに行けるんですけど、まあ、ちょっと泳ごうぜみたいになって、で、まあ、最初ジャグジー使ってたんですけど、まあ、やっぱりね、まあ、プールで、あったかいジャグジーとプール、の、真水のプールがあるってなったら、まあ、そらね、やっぱり、男4人で、ね、やるといえばこれでしょうということで、まあ、まあ、とりあえず、ほんまに冷たいんかな、みたいなね。水って言ってるじゃん、ほんまに冷たいんかな、とか言いながらね、こう、バーって言ってね。でも、ほんまに冷たかったら、やばいから、ほんまおさんとってや、ほんまおさんとってや、みたいな感じでね。まあ、ね。往年の、ダチョウクラブさんのね、ネタの、押すなよ押すなよじゃないですけどもね。まあそういう感じで、ちょっともうほんまおさんとってや、みたいな感じでやって、ちょっとまあ触って、あ、冷たい冷たいって、ほんま、これ全部入ったらほんまに、俺多分心臓止まるから、ほんまやめてやって言って、 まあ、やってて、まあ、後ろから押されるっていうネタを、まあ、何回か、まあ、誰が見てるわけでもないんですけれども、まあ、それを男4人でやって、キャッキャッキャッキャッやってるっていうね、まあ、旗から見ればどういう集団に映ってたんでしょうか、まあ、非常にね、まあ、思い返せばですね、まあ、とんでもなく迷惑な、一行だったんじゃないかなと思いますけれどもですね。まあ非常にまあ僕としてはもうとても楽しかった、旅行だったんですけれどもですね。まあそんなね、アホなことを、ひたすらやってた、あばら座機会ですよ。で、まあ、まあ、今回ですね、まあちょっとお話しするのはですね、まあその、皆さんにお通りするのは、まあ新崎インストリーム最近もグルメ情報番組と、言っても過言ではないぐらいグルメのお話をしてるわけですけれどもですね、今回もですね、まあその、アホなことは割愛して、まあ放送できないこともありますんで、アホなことは割愛してですね、とりあえず、あ、これだけ言っとこう、ね、旅行先で、何 ?3DS を、何も言わずに持ってきて、まあ、やるのはいいんですけれども、3DS の大乱闘スマッシュブラザーズ、4-3DS っていうんですか、あれをですね、まあ、寝るときにですね、まあ、僕、まあ、そのメンバーが、その、僕と、カンちゃんっていうことね、天野くんと、ハッシーっていう子がいるんですけど、まあ、天野くんとハッシーがその 3DS を持ってきたわけですよ。で、俺らはもう全然何も聞いてない。俺とカンちゃん何も聞いてないから持ってきてないわけですよ。したらもうなんか二人でね、大乱闘を始めたわけですよ。大乱闘スマッシュブラザーズを始めたわけですよ。で、まあ別に、僕らが起きてるうちはまあいいと、思ってたんですけども、寝てる。僕らがさ、寝ようかって電気消した時にですね、大乱闘が始まりましてね。では一応配慮としては音を消しているんですけれども、まあ、これね、皆さんスマッシュブラザーズ、スマブラやられる方は気をつけていただきたいのはですね、まあ、そうやってですね、みんなでやる分にはいいんですけれども、寝ようとしている人間がいる中で、スマブラ、例えばまあ、二人で始めたというのがあればですね、まあ、非常にですね、音を消していてもですね、カチャカチャカチャカチャっていう音がね、すっげえうるさい。もうずっとね、もう目閉じてるんですけど、カタカタカタカタカタっていう、カチャカチャカチャカチャって、しまいにはですね、もうなんかクソとか言い出してね、まあお前っていう感じになりますんで、まあお気をつけいただきたいなと思うんですけど、まあそんなこともありましたということで。まあね、話を戻しまして、グルメのお話しますけれどもですね。まあ、伊勢、まあ、鳥羽とかね、かしこ島とか、まあ、伊勢島エリアに行くとですね、まあ、観光スポットもいろいろありますよ。まあ、パルケ・エスパーニャとかね、島スペイン村、パルケ・エスパーニャとかありますけれども、鳥羽水族館とかね、まあ、イルカ島とかありますけれども、まあやっぱり個人的にまあおすすめなのはやっぱり食べ物ですね。まあまあ伊勢海老だったりとかね。まあ伊勢海老は代表的ですけれども、あとはまあ松阪牛ですね。よく松阪牛と言われてるんですけど、正式名称は松阪牛というね、ことなんですけれどもですね。その松阪牛が美味しかったりとか、まああとはまあ旬な魚介が美味しかったりとかですね。まあするんですけれどもですね。まあ今回言ったその伊勢神宮。ね、まあ、伊勢神宮は下宮と内宮っていうのがあるんですけれども、下宮っていうのはまあ、そんなに、なんていうかね、まあ、メインじゃないというか、まあ、一応、お参りするときは下宮行ってから内宮に行くっていうのがまあ、基本なんですけれども、まあ、下宮はまあ、なんかそんな食べ物とかが、まあ、あるっちゃあるんですけど、やっぱり内宮の方に行く方がいいんですよね。で、内宮行ったら、その、お祓い町っていう通りがあって、で、その中からおかげ横丁っていうところに行けたりとかして、まあ、そのエリアがとてもその食べ歩きスポットとしてすごくいいんですよ。で、まあ、今回、ま、僕行ってですね、まあ、まず食べたのがですね、まあ、お祓い町の入り口あたりで、ちょっと、店の名前忘れたんですけども、牡蠣がね、浦村さんの牡蠣っていうのが、ま、有名らしくて、で、まあ、そこの、行ってすぐにね、牡蠣が食べれるっていうので、で、190円、1個190円で非常に安いんですが、まあ、それをね、食べたんですよ。まあ、これが美味しかった。まあ、ちょっと小ぶりの牡蠣なんですけど、まあ、なんすかね、本当に鮮度がいいのか、やっぱりこう、プリプリしててですね、まあ、普通に網で焼いてくれたやつを、まあ、食べたんですけども、まあ、これがほんまに美味しくてね、やっぱり伊勢の、 なんですかね、やっぱ魚介は本当に美味しいなと思いましたね。で、まあ、さらにそこからこう、いろいろ言った、まあ、唐揚げがあったりとかね。まあ、唐揚げもまあ、美味しかったんですけど、まあ、まあ、おかげ横丁、おはらい町に行って、まあ、ぜひとも食べていただきたいグルメっていうのはですね、まあ、かまぼこ、ね、若松屋っていうところがあるんですよ。おかげ横丁の中に若松屋っていうところがあって、そこはかまぼこをね、売ってるんですけれども、まあその、かまぼこって普通冷たいじゃないですか。で、一応あれ油で揚げてますけど、まあ冷たい状態で食べるのがまあ結構、まあ日常的には普通なんですけど、そこはなんとですね、もう食べる前にもう一度揚げてくれて、出来たてほやほやのやつを、出来たてほやほやとか熱々のやつを食べれるんですけど、まあ、これがまあうまい。あのね、もうこれはぜひともね、おかげ横丁行ったら、あの、若松屋のかまぼこっていうのを食べていただきたいんですけれども、まあ、おすすめはですね、まあ、個人的には、まあ、きくらげ店、まあ、きくらげが入った、やつですね、かまぼこと、あと、タコ店ですかね、まあ、タコが、まあ、結構大きめのタコが、こう、ゴロゴロ入った、まあ、結構ボリュームありますんで、まあ、出てきたらちょっとびっくりすると思うんで、もうちょっと食べ歩き頑張りたいなっていう人、もうちょっといろいろ回りたいなっていう人はちょっと、もし何人かで行ってたら、ちょっと分け分けして食べるとか、そういう感じにしていただいてもいいかなと思うんです。結構ボリュームありますんで、でもね、これ非常に美味しいんでね、ちょっとおすすめなんですけど。あとね、まあ、食べたものといえば、まあ、結局その、なんかね、入り口の唐揚げ、ちょっと食いすぎて、ちょっと、お腹いっぱいになったっていうところがちょっとあったんですが、松阪牛、僕間違えまして、松阪牛の、握りっていうのが、今回ね、その、買った、旅行行く、あばら崎会の旅行行くにあたってね、買ったマップルのね、伊勢志摩、2015年版、っていうね、冊子にも載ってたんですけど、松阪牛の握りっていうのが食えるって聞いてね、これをもうとりあえず食いたいなと思って、まあ、行ったんですけど、そしたらですね、まあ、普通なんかこう、なんで、ちょっとお店、中も入れるお店の、その、軒先に、その、屋台みたいなの建ててあって、まあそこで、松阪牛の握りっていうのを、握ってるというか、まあ、出してくれてるんですけど、まあ、これね、まあ、一貫がなんと500円するという、まあ、非常にちょっとお高い、まあ、食べ物なんですけれどもですね。しかしながらですね、僕はちょっと二貫食べたんですけど、まあ、これはね、ほんまにめちゃくちゃうまいんでね、結構まあ、もちろん握りなんで生ですよ。で、まあ、その、生なんですけど、結構ね、肉に、いい感じにサシが入っててね、油が入ってて、もう食べたら本当になんていうんですかね、全くその、なんていうかね、臭みとかも一切なしの、で、そして、噛んだ瞬間にその油の、なんですかね、こう、香りがふわっときてですね、またこれがこう、シャリとこう、いい感じに、で、本当味付けも本当に、なんですかね、まあ、ちょっと多分、タレを、こう、塗ってあるぐらいの感じなのかな。本当に肉の味そのままが味わえるということで、まあ、これがね、まあ、本当にちょっと奮発してでもこれはぜひとも食べてもらえたらなと思います。これは本当に今回行って美味しかった。で、もう本当に伊勢行って、もう、ならではですよね。本当に松阪の、松阪牛の、握りが食えるっていうのも、これほんともうここならではのグルメだと思いますんで、これほんと美味しかったですね。で、だからね、ほんと松阪もそうですし、まあ、伊勢もそうなんですけど、鳥羽もそうですけど、本当に魚介と、あと肉がほんと美味しくて、まあ、宿泊先でもですね、アワビの、ステーキが出てきて、これもね、ほんと超うまかったんですよ。ね、だから、やっぱりね、まあ、伊勢島行ったら、まあ、正直ね、もう食べるっていうことがメインで全然いいんじゃないかなと。まあ、もちろん伊勢うどんとか、てこね寿司とかね、そういう、なんか伊勢名物みたいなのも結構あるんですけど、まあなんか、そういうのはね、なんかもう伝統の食べ物っていう感じで、まあ一度まあ食べてみるのはいいと思うんですが、やっぱりなんかその、おかげ横丁、おはらい町あたりでね、 なんかこう、あれいいな、これいいなって食べながら、こう、ビール飲みながら、みたいな感じで、まあ、歩くのがほんとね、もう、これはもう、楽しいんでね、もうちょっとぜひともね、皆さん、楽しんで、まあ、もしね、三重県、行った時はですね、ぜひともですね、まあ、こういう、グルメストリートがありますんでね、ぜひとも、行っていただければと思うんですけれどもですね、で、まあ、まあ、おかげ横丁、まあ、お祓い町かな。で、まあ、本当に有名な、まあ、スポットで言えばですね、まあ、なんといっても赤福ですね。まあ、伊勢の名物赤福ですよ。まあ、この赤福の本店っていうのがあるんですね。で、まあ、その、普通にね、大阪とかでも赤福とか買えるんですけど、新幹線とかでも買えたりするし。で、まあ、なんですけど、その、赤福の本店に行くと、本当に出来たてほやほやの赤福が食えるんですよね。で、これがね、ほんとね、赤福、その、普通に食べる赤福と、その、赤福本店で食べる出来たての赤福は全然やっぱ違うんですよ。やっぱ、その、お餅のもちもち感も違うし、その、あんこの、その、何か、やっぱ本当に出来たての鮮度のいいあんこを食うと、ほんまにね、あ、これ全然違うわって思いますね。で、本当に店内でも食べれるんですけどね。まあその本店とか、まあ他にもいろいろあるんですけど、やっぱりね、まあ、今回天野くんも言ってましたけれども、赤福本店で食べる、それがもうステータスになるんやと、いうふうに言ってましたけど、それがまあステータスになるかどうかわからないですけれども、でもほんまにね、本店で食べるっていう、なんかその雰囲気がすごい、やっぱり、いいんですよね。ただ、今回行った時ね、行列がすっげーできてたんですよ。まあ、それは持ち帰りの行列だったんですけど、もちろん店内もすげー混んでて、で、なんかね、畳の、なんか、その座敷みたいなところにみんなこう、ぎゅうぎゅうに入って食べるんですけど、まあ、僕、すげー人見知りで、なんか全然やっぱりこう人と近いところで食べるのとかちょっと苦手なんですけど、まあ、今回すっごい混んでて、なんか、もうほんまに人がパッて出てったところにスッて入るぐらい、もうだから、もう隣とかにもう全然知らない人がいても、もうそれもうしゃあないというか、もう構いなしにスッて入るしかないみたいな状況なんですけど、そしたらまあ、なんか食券を買って、で、まあ、そしたら、食券の番号でお呼びしますんで、みたいな感じで、座敷に座っといてください、みたいな感じで言われてね。まあ、店内に入っていくんですけど、まあ、もう本当に満席だったんですよ。で、満席で、で、こう、なんか4人ぐらいの人が、ちょっと立って、出張ったんですよ。そしたら、そこにちょうど奥に女の子2人がいて、で、で、そこがちょうど俺ら4人やったんで、空いてるわっつって、もう天野くんがスッと行ったんですけど、俺やっぱりなんかね、いやほんまに旗から見たら、その女の子2人と僕らが1グループに見えるぐらい、ほんまにほんま相席感半端じゃなかったんですよ。だからね、なんか、すごい、やっぱり、そういうところで食べるのがすごい苦手だから、まあ、今赤福来たんですけど、ほんまにね、味わう間もなく、今回はもう、大急ぎで食って、で、お茶熱っと思いながら、もう熱いお茶を飲んで、もう速攻で出ましたけど、だからもう今回に関してはね、なかなかこう、味わう隙がなかったけど、でもまあ美味しかったけど、でもそんぐらいまあ、でも、そんぐらい大盛況になるぐらい、本当に赤福本店で食べるっていうのは、結構ね、醍醐味だったりしますんでね。まあ、これもね、ぜひとも。まあ、ちょっと、僕みたいに、人と、近くに、なんか全然知らない、見ず知らずの、なんか他人の人と、同席になったりするのを、ちょっと緊張するみたいな人は、ちょっと、難しいかもしれないですけど、まあ、ぜひともですね、勇気を出していただければ、まあ、非常に記念になると思いますんでね、まあ、赤福本店も、ぜひともということでね、で、お土産にもね、赤福を買っていただければなと思うんですけれどもですね、まあ、そんな、まあ、伊勢志摩、鳥羽、ね、賢島あたりをですね、まあ、行ってきたんですけれどもですね、まあ、男4人で、まあ、なんか男4人で、パルケエスパーニャに行くっていうのも、なんか、 なんかなっていうのもあるし、その、まあ単純になんかその、ね、まあテーマパークとか水族館とかね、男4人で水族館、まあ、それもね、一つまあありかなとも思ったんですが、まあなんか台風が来てたっていうのもあって、ちょっともう早々にね、退散したんですけど、2日目もね。まあそんなわけで、まあ非常になんかグルメが、いろんなご飯とか食べれて、すごいこう、良かったし、やっぱり伊勢志摩、鳥羽、あたり行くとですね、本当になんていうかな、美味しい食べ物がいっぱいあって、まあ、僕的にはですね、やっぱりこう、グルメ大好きの新崎として、本当にいい場所だなと、もう大好きなんですよ。だからこの、おかり横丁とかね。まあ、あれですよ、お酒好きな人も非常にいいですよ。地酒とかがね、立ち飲みみたいな感じで地酒がこう、飲めるんですけど、まあ、カウンターでね、ぐい飲みみたいな、ぐい飲みにこう、地酒を注いでくれて、そこでキュッとやるっていうのもね、あったりとかして、まあ、おつまみを出してくれたり、なんかしちゃったりして、みたいな感じでね、非常にね、酒飲みにも非常にいいのでね、まあ、ちょっとね、まあ、ぜひとも、まあ、三重県行った時はですね、まあ、伊勢志摩の方行っていただければなと思っております。まあ、あと、まあ、まあ、内宮下宮、まあ、伊勢神宮の方もですね、非常に、なんかね、いいですよ。なんか、まあ、パワースポットと呼ばれてますけどね。まあ、まあ、今回我々、まあ、非常にキャッキャキャッキャしながら行ってですね。まあ、なんか、ね、人にカメラ撮影を頼むのが、あまりにも苦手な、まあ、人見知りなゆえにっていう感じの、一行でして、iPhone のセルフタイマーでね、ひたすら写真を撮るっていうね。iPhone のセルフタイマーで、なんか、その辺に立てかけて、カウント始まったみたいな感じでね、写真を撮るっていうね、何度も旗から見られて、男4人で何をしてるんだという気持ち悪い一行だったんじゃないかなと思いますけれどもですね、まあ、そんな。あとなんか伊勢島じゃない、伊勢神宮の中に、これ前も言いましたかね、なんか杭が立ってて、まあ、なんかここからは立ち入り禁止ですよ、みたいな杭が立ってて、まあ、なんか、普通にその、社の中とかってわかるじゃないですか。で、社の中がその、入っちゃダメですよっていうのはわかるんですけど、なんか、普通の、なんかこう、砂利で、まあ、要は広い、なんていうかこう、スペースにですね、まあ、その砂利がバーってあって、でそこに杭が4本ぐらいパーンって立ってて、でその中に、石があるんですよ。で、石があって、で、いまだに分からないんですけど、これは何なのかっていうのは分からないですよね。何も立て札とかもなくて、ただそこに石があるんですよ。で、それを、なんかね、みんなこう手を当てるんですよね。なんか、みんなこう戸惑ってるんですよ。だからもう説明がないから戸惑ってるんですよ。なんか、で、みんなとりあえず手当てて、なんか、はぁ、みたいな感じになってるんですけど、もう何か分からないから、とりあえずみんな、なんか多分最初に手当てた人が、なんか手をかざした人がいるんでしょうね。触れないから、その手を、とりあえず手をかざして、なんか、パワースポット、みたいな感じでやってるんですけど、なんか説明とかはないから、とりあえずみんな、あの人手かざしてるから、これが正しいのかな、なんつってみんな手かざして、やってるんですが、あれは何なんでしょうかね。一応僕らも手をかざしたりとかですね、なんか、もうよくわからないから、なんか、体悪いところに、なんかこう、煙当てるやつあるじゃないですか。そういうなんか、お寺とか行ったら煙や頭とかに当てたらなんか頭良くなるよ、みたいな感じのね。そういうのみたいに、やったらいいのかな、みたいな感じで、こう、とりあえずなんか、肋骨に当ててみたりとか、頭に当ててみたりとか、まあ、頭悪いんで、ね、頭悪いことしか言ってないので、まあ、どうか頭がちょっと少しでも良くなりますように、みたいな感じで、頭パーってやったりとかしてたの。まあ、それが正しいのか、手をかざすだけが正しいのか、ただひたすらなんかこう、拝むのがいいのか、全くわからない意思があるんですが、あれは一体何なのかっていうことは、結局わからないままですね、伊勢神宮後にしたんですけれどもですね。まあ、パワースポットというよりミステリースポットでしたね、あれはね。なんかよくわからないっていうね、説明を置いといてもいいんじゃないかなって思いましたけどね。なんか、あれかな、まあ、逆に言うたら、他の場所、その社とかは、ここは お願い事をしていいとこですよとか、ここはお願い事をしちゃダメなとこですよみたいな、そういう、なんかここはどういう神様でみたいな感じで説明がすごい丁寧にあるんですけど、そういうとこは、とりあえずなんかよくわからないスポットみたいなのをとりあえずちょっと置いといて、みたいな。みんなどういう反応をするんだろうかみたいな感じのことをモニタリングしてるのかもしれないっていう、そういうのかもしれない。そういうのを、後でモニターで見て、なんか、楽しんでる人がいるのかもしれないっていう、よくわからないスポットがありましたけれどもね。まあ、伊勢神宮行ったら一回ちょっと行ってみてください。なんかちょっと変な空気になるから、そこの場所行ったら。なんか手をかざしていて、なんかカップルとかが、これ、そういうやつなの?みたいな感じ。じゃあ、とりあえず手合わしとくか、みたいな感じの感じで、手合わしたりとか、手かざしたりとか。それを見た、またなんか、旅行客、観光客の人が、これは、そういうやつなんだね、みたいな感じで、パッて手かざしたりとか。まあ、そういう変な空気が流れてる場所もあるんで、一度ね、見てみていただければなと思っております。ということで、まあ、今回ですね、非常に、まあ男4人の、まあ、たまにはやっぱりこう、なんていうんですかね、まあそれもちろん家族で行くのもすごい楽しいですけれども、なんかこう、やっぱいいなと思いましたね、男4人で、なんかこうキャッキャッキャッキャしながらね。やっぱ男にはやっぱ男ならではのというか、男同士ならでは、もちろん女子もそうでしょうけど、やっぱそういう、なんかある気がしますね。なんかこう、男同士で同い年のね、まあ、男同士が揃ったら、ま、こんな感じになるみたいなね。下ネタ言っちゃうみたいなね。ま、そういうのもあるなっていうのでね。ま、それも非常にいいなと思って。で、ま、やっぱその、この年になるとですね、やっぱりこう、どんどん友達と疎遠になってきたりする。まあ、お互い、まあ、それぞれ社会人になったりとか、家庭を持ったりとかしてですね。まあ、疎遠になってくることもあるんで、やっぱり意図的にというか、もう無理やりにでも、やっぱそういう機会を作らないと、本当になくなってきたなっていうのを非常に感じて、まあ、そういう油座機会っていうのを、まあ、作ったんですけど、やっぱり、もう、無理やりもこういうのやろうって言って、その人を集めて、募って、まあやったりとか、まあその固定のメンバーで、次こういうことやろうよっていうことを言いながら、まあやらないと、本当に学校とかみたいに、その、常日頃からこう集まるような場所っていうのがもう大人になるとないので、本当にそういうことをしていかないと、もう疎遠になったら疎遠なりっぱなしなんだなっていうふうにすごく思ったので、まあ、そうですね。まあ、今後もですね。まあ、その、油座機会というのは、いろいろちょっとイベントやっていきたいなと思ってるんですが、まあ、もう、次ですね。まあ、ちょっと温泉に行こうかな、みたいな感じの、まあ、企画も出てましてですね。まあ、油座機会のですね、活動報告もですね、新崎ストリームの方でもさせていただきたいなと思ってますけれどもですね。まあ、誰が聞きたいかわかりませんけれども。まあ、そういう会でしたと、さっていうね、ことですけど。まあ、でも、なんか、そうですね。やっぱり、なんか、そういうのをしたいんでしょうね。なんか、この年だからこそみたいな感じもあるのかなっていう。この年になったからこそ、逆にアホをやりたいっていうか、そのアホになれる瞬間というか、もうここはもうバカになろうみたいな、そういう、場所っていうのがちょっと、あったらいいなというか、まあ結構まあ僕結構普段からバカやってる方 だと思うんですが、LOT とかも含めて結構やってるんですけど、なんかまあそうやって旅行とかでなんかバカになれる空間というか、まあそのね、まあそういうのがあるのがやっぱりなんかいいなって思ったなと思いましたね、なんかね。なので、まあ、これからもですね、ちょっと、定期的にバカやっていこうかなと思います。ということで、ハメを外していこうかなと思っております。ということで、まあ、また、ね、ちょっと、まあ、こういう機会がないと旅に出ないので、一人では完全に引きこもっておりますんでね、まあ、ちょっと機会作って旅に出ようかなと思っております。ということで、まあ、皆様もですね、良ければですね、まあ、どこかに旅に行かれたりとか、 した報告などもですね、よければ、教えていただければなと思っております。僕もね、まあ、海外には行ったことないし、日本国内でもまだまだ行ったことない場所がたくさんありましてですね、まあ、そういったところのですね、こういう地域はこういうのがいいよとか、ここ行って楽しかったよみたいなことも教えてもらえたらなと思っておりますということで、まあ、ぜひともですね、まあ、お便りだったり、まあ、ツイッターだったりでちょっと、教えてもらえたら、嬉しいなと思っておりますということで、皆様の旅の、感想だったりとかレポートだったりとか、まあ、食レポだったりとかもいろいろ、教えてくださいということで、まあ、そんなわけでございましてですね、まあ、だいぶ長いこと喋っておりますが、ちょっとお便りの方ちょっと行きたいなと思っております。こちらはツイッターのコメントでいただいております。こちら、エニグマスさんからいただきました。ありがとうございます。そうか、グルメ情報番組やったんかということでね、いただきました。ありがとうございます。まあ、そうですね。今回もですね、結局その旅行の話と言いつつ、もうほぼほぼグルメの話ね、松阪牛の握りが良かったとか、柿がうまかったとか、ね、酒がうまいとかね、まあ、まあいろいろ言ってますけども、まあグルメ情報番組なんです。なので、もう最近だからまあ、一応、カミカミトークバラエティという、名目でやってますけれども、ほぼほぼグルメトークバラエティだと、思っていただいていいんじゃないかなと思いますけれどもですね。まあそういうことで、まあ、エニグマさんもですね、まあグルメ情報番組としての、として、認識していただいて、グルメ情報番組プラスアルファ何かいろいろ他の話もあるよ、みたいな感じのね、まあ聞き方で、まあ、正しいんじゃないかなと思います。まあもしかしたら、まあ、ゆく先でね、グルメの話をしないこともあるかもしれませんけれどもですね。まあ、多分、食べることがとても好きな、まあ、なんていうかな、食べることが好きなんですよ。だから、食べ物の話を、まあ、だから、要は、まあ、シンダキンストリームってのは、まあ、シンダキンのしたい話とかね、最近の話をする番組ですから、食べることが好きであれば、本当に必然的にやっぱ食べるじゃないですか。日常的に食べてるわけじゃないですか。だから美味しいものっていうのを、とりあえず、まあ、日常的なことを話すとしたら、やっぱ、こんなん美味しかったっていうことがメインになるっていうのが結構基本的なところがあって、まあ、そう、必然的にそうなってしまってるんですけど、まあ、まあ、ありがたいことに、なんかグルメ情報番組としては、本当に光栄な、ことに、なんか、すごい、おすすめした食べ物とかを、買ったりとかしてくれてる人が、本当に最近、そういう お声をですね、方々から聞いてですね、本当に嬉しく思ってるんですね。なので、本当に、これはもうめちゃくちゃ、なんていうか、なんですかね、グルメ情報番組冥利に尽きると言ったらいいんですか。僕が、こう言ったら、なんかすごい食べたくなるって言ってくれた人がいて、これは本当に嬉しいなと。なんか、いや本当にまあ、もちろんね、美味しいと思ったものしかもう紹介してないんですけど、まあ、たまにはね、なんか実食して、っていうやつもあるかもしれないけど、まあ、基本的には美味しいと思ったものを、まあ、紹介してるわけで、まあ、それで、あ、食べたいなって思ってもらえるっていうのは本当に光栄なことですよね。なのでこれからもですね、まあ、そう思っていただけたりとか、まあ、皆さんのグルメ情報ので足しになるようにですね、まあ、ちょっと美味しいもののお話などもちょっとさせていただこうかなと思っておりますということで、これからもですね、ほぼほぼグルメトークバラエティ良ければお付き合いいただければなと思っておりますということで、エニグマさんありがとうございます。続きましてこちらはですね、ウィリアムさんからいただきました。こちらもツイッターのハッシュタグでいただいております。ありがとうございます。キンスト166回聞いてる。グルメ番組美味しそうすぎてだんだん腹立ってきて消すっていうのは笑ったわー、ザキさんおもろいやんということでね、いただきました。ありがとうございます。あー嬉しいですね。まあもちろんね、やっぱりこう新崎さんが食べてるものを美味しそう、食べたいなって思うっていうのも非常にこう嬉しいことでございますが、面白いって言っていただけるのも本当に嬉しいことでございます。本当にありがとうございますね。まああるあるですよね。美味しそうすぎてだんだん腹立ってて消すっていうのはね、まあ、結構なんか最近ね旅サラダとか、まあ前も まあ、旅サラダ、のお話ししましたけれども、まあ、まあ、もともとはね、海外の旅に、海外に、なんかレポートしに行くみたいなんで、まあ、旅サラダガールズっていうのがいてるんですけど、まあ、旅サラダガールズが結構ね、なんか、僕の好みの、女の人がね、結構、チョイスされていまして、まあ、その旅サラダガールズがですね、まあ、時には、ね、スタジオの神田正輝さんを喜ばすために水着になってみたりとか、視聴者及び神田正輝さん、いや、もう視聴者は放っておいても神田正輝さんがもうね、似合ってするっていうね、その、ね、神田正輝さんへのご褒美ね、毎朝早、まあ、毎週早起きして、生放送やっておられる神田正輝さんへのご褒美ということで、まあ、水着に、水着というかね、ちょっとまあ、なんかそういうマリンスポーツやってみたりとかね、まあそういうのとか、美味しいもの食べたりとか、今回泊まるホテルはこんなとこですよ、みたいな感じで、海外のまあ、スポットを紹介したりとかする、ところがまあ僕メインコンテンツだったんですけれども、まあ、他にもね、結構いろいろ、まあその、旅サラダっていうわけですから、結構グルメの、お話が多くて、まあコンテンツが多くて、最近、だからその、まあ、前も話したんですけど、ラッシャーさんがね、結構その、いろんなところ食レポで行くんですよ。いろんな地方にロケ行って、行くんですけど、この間ほんともううまそうやなと思ったのが、もう、ご飯、なんか世界一に、なんか世界のグランプリに輝いたご飯、お米があるっていうところで、天栄町でしたかね、っていうところのお米がすっげえもう世界一だっていうのでラッシャーさん行ってですね、炊きたてのやつ食ってたんですけど、まあうまそうで、もうこれ、ちょっとほんまになんか冷めても全然うまいらしいんですよ。冷めても全然味が変わらないらしくて、なんていうかその、本当に冷めてご飯、おにぎりにした時にちょっと臭みが出るやつとかもあるじゃないですか。そういうのが全くなく、本当に味が変わらない。炊きたてと味が変わらないらしいぐらいうまいらしくて。これ見た時本当ね、くそーって思ってちょっとチャンネル変えましたけどね。ほんまにこう、お腹空いてきてね。これやったらあるあるなんですよ。美味しそうすぎてだんだん腹立ってきて消すっていうのはね。いや、まあ、そんなわけで、まあ、まあ、これからもですね、まあ、美味しそうだなと思っていただいたりとか、面白いと思っていただいたりとかね、していただければなと思っておりますし、していただけるようにですね、まあ、頑張っていきたいなと思っております。ということで、ウィリアムさんありがとうございます。本当ね、まあ、面白い。まあ、面白いって言っていただけるものは本当に、まあ、もともとはね、面白いって言ってもらえたら、いいなと思ってやってた。番組です。やってた番組とか、今もそうなんですけど、まあ、いつからか美味しそうって言われるっていうのはすごいもう、それも結構、自分の中ですごいステータスになってて、その、なんかこう、二大巨頭ですよね。やっぱ面白いって言われたいし、美味しそうっても言われたいみたいなところがあってね、まあ、そんな感じでやっております。ということで、ありがとうございます。ということで、続きまして。こちらはですね、メールでいただいております。こちらはですね、まあ、ラジオネームというか、アーティストネームというか、本名というのが何ていうのか、横井圭さんからいただきました。ありがとうございます。横井くんです。かっこお便りです。ということで、丁寧、ここも丁寧ですね。さすがっすね。横井さんさすがっすね。っていうところですね。お疲れ様です。横井圭です。まあ、このね、仕事感満載の、まあ、いつもそうなんですけどね、もうお疲れ様ですからもう入るんですよ。横井くんのメールっていうのはね、もうさすがっすね。横井さんさすがっすねっていうとこですね。もう何のノリかちょっとわからない。まあ、横井くんのお便り読むときいつもなんかよくわからない感じになっちゃいますけど。先日9月28日は僕の初のワンマンライブにて僕に代わって神戸16ビットの受付スタッフをしていただき本当にありがとうございました。9月28日の最大のスペシャルでありました。ということでね。まあそこまでじゃない。僕、スペシャルはいっぱいあったでしょうね、横井くんね。まあ、そら、9月28日ね、横井くんの誕生日にワンマンライブをしたということですよ。ね。そら、いろいろ他にもね、来てくださったお客様、それこそがスペシャルなんじゃないかと。まあ僕がね、そら、変わってね、16ビットの受付スタッフをしましたけれども、それが最大のスペシャル。うまいね、横井くん。うまい。さすがっすね。横井さん、さすがっすね。まあ、もうちょっと、ちょっとよくわからないですけどね、まあ、最大のスペシャルでありましたということですよね。ありがとうございます。本当ね。そんな横井家は最近、 愛用のタブレットに恋愛ホラーストーリーゲームをダウンロードしまして、毎晩帰宅後に少しずつ読み進めています。面白いんですが怖すぎて電気を消して寝れなくなりました、ということでね、ちょっとね、そんな横池は最近のエピソードも交えちゃったりなんかしてね、お便りにね、まあ最初はこうね、お礼から始まって、そんな横池は最近どうしてるのかっていうことをお伝えする、まあお便りのね、このね、テンプレートの基本のね、感じをやってます。さすがっすね横池さん、さすがっすね、ということで、それに加え、新崎インストリームの第166回放送を、深夜の16ビットの一人ぼっちの仕事終わりに片付けをしながら聞いておりましたら、オープニングが怖すぎてすぐに16ビットから帰りたくなりました。子供の人形の妖怪が襲ってきそうな予感がして、ということでね。あれか。あ、わかったわかった。うん。タブレットにダウンロードしたので、続きは電気つけっぱなしの家で聞きます。つまりオープニングだけ聞いてお便り送りました。めっちゃすみません、ということでね。ありがとうございます。まあ、つまりは、オープニングの新崎インストリームっていうね、ね、チリコさんが作ってくださった、ジングルを聞いて、すぐに16ビットから帰りたくなりましたっていうね、子供の人形の妖怪が襲ってきそうな予感がしたということですよ。つまりは、まあ、横井くんは、まあ、このお二人を送ってる段階では全く新崎インストリーム第160回放送聞いてないと、いうことですよ。オープニングだけお便り聞いて送りました。めっちゃすみませんということで、こういうオチもね、オチもちゃんとつけてくれてるっていうね、横井さん、さすがっすね、横井さん、さすがっすね、ということでね、ありがとうございます、横井さんね、ほんと。まあ、そうなんですよ。横井くんのですね、ワンマンライブ、誕生日にですね、神戸16ビットで、ワンマンライブをしたんですけど、まあ、それ僕もね、行きまして。で、まあ、何から話そうかなって思うんですか。まあ、とりあえずね、まあ、この番組でも、まあ、ちらほらと横井くんのお話させてもらっているんですが、僕が、音楽活動を、まあ、結構がっつりやってた時に、やっぱりこう、横井くん、まあ、16ビットの、まあ、スタッフもやってくれてて、で、本当にいろいろアドバイスしてくれたりとかして、僕、本当に横井くんがいたからこそ、僕のライブスタイルっていうのが確立できたっていうところも、まあ、あるっていうぐらい、まあ、言っても過言ではないぐらい、本当に横井くんにはお世話になった、んですけれども、まあ、もちろんそのミュージシャンとしてもですね、横井くんとはですね、まあ、結構、イベントやらせてもらいまして、何人かでやるイベントとかももちろんやりましたし、スリーマンライブっていうのもやったりとか、で、果てはもうツーマンライブとかを、まあ、やらせてもらったりとかしてですね、本当にまあ、音楽活動していた時もですね、結構、よくね、対バンさせてもらったり、共演させてもらったりしてたんですよ。で、まあ、横井くんのワンマンライブ始まる前にですね、まあ僕も会場入りしまして、そしたらまあその横井くんが、まあ準備をしてたんですけど、まあその時にちょっとちらっとお話したんですけど、まあ、まあ新崎さんとその、ツーマンやったりとか、そのスリーマンやったのが、まあ5、6年前になると、言ってて、で、まあその時に、まあ、ツーマンとかスリーマンとかやったけれども、ワンマンという形でやるのが、ようやくその5、6年ね、歳月をかけて、ようやくその、今回、その、ね、やることができるようになりましたっていう話を聞いて、まあ、やっぱり、そうですね、当時のこともすごく思い出したし、やっぱり、まあ、一緒にやってた頃とかも、ね、やっぱり、なかなかお客さんが、集まらなかったりとかで、すごく悔しい思いをしたりとか、したこともありました。やっぱツーマンライブっていうので、銘打ったけれども、お互いにお客さんがなかなか呼べなくてっていうので、まあ、全然お客さんいない中でツーマンライブやったりとかっていうことがあったりとかして、すごいやっぱお互いに悔しい思いをした。けれども、その5年、6年、歳月経て、まあ、横井くんもね、それまでずっと、僕は辞めてしまったけれども、彼はずっと音楽活動やって、で、もちろん横井くんより、まあ、横井くんと同じぐらいのキャリアの人とかで、まあ、 どんどんどんどんワンマンライブやってる人とかももちろんいるわけで、まあ、その中横井くんはずっとこう、ワンマンライブせずにこう、地道にね、活動やって、やっとその5年の歳月を経てですね、5、6年歳月経て、ワンマンライブっていうので、本当にあの、横井くんとしても、とても感慨深いものがあったと思うし、まあ僕もね、あのライブ見てて、すごい、なんていうかね、やっぱりこう、なんか、込み上げるものというか、感慨深いものがあったなと思いましたね。本当で、ライブ自体とても、僕も、いいライブだったなって本当に思いまして、なんていうかね、まあ、普段はね、ちょっとね、アホなことを言ったりとか、ね、まあね、滑ってみたりとか、まあ、滑ってみたりとか、まあ、してる横井くんですけれども、まあ、まあなんかね、しょうもないこと言ったりとか、まあそういうね、普段の横井くんはそういうキャラですけど、でもなんかね、本当に音楽には本当に、真面目に向き合ってるわけで、本当に曲とか聴いてても、すごいなんかこう、やっぱり、グッとくるもんがあるっていうので、本当になんか、で、まあやっぱ、なんていうかな、まあ、横井くんに怒られるかもしれないけど、まあ、その、不器用な部分もあると思うんですよ。その、不器用な部分があって、でも、なんかその、まっすぐな部分もあって、みたいな感じで、なんかその、彼の、まあ、彼らしいワンマンライブだったなっていうのをすごく思って、だから本当に初めてのワンマン、初ワンマンですか、横井家初ワンマンっていうのが、まあ、本当に横井くんらしいステージを作ったなっていうので、すごく良かったなって本当に思いましたね。で、やっぱりね、5年前とか、一緒にやってた頃と比べたら、本当にその歌とか演奏とかももちろんそうだし、曲とかもそうだし、本当にやっぱり、地道にね、積み重ねてきたものっていうのは、本当に裏切らないというか、ちゃんと実を結ぶんだなっていうのが、すごくこう、思えて、本当に、まあ、もっとね、本当にいいライブしているので、もうたくさんの人に、もう、横井くんのライブ見てもらいたいなって、思いましたね。まあ、ワンマンの時は本当すごいたくさんお客さん来てくれてたんですけど、ありがたいことに。いや、本当に皆さんがね、もっともっと、これを、新崎ストーリーも聞いている方もね、良ければもうぜひともですね、横井くんのライブ一度足運んでいただければなと、思います。本当にいいライブしてるんで、ということで、まあ、まあ本当にいいものを見たなという感じです。いや本当に横井くんお疲れ様でしたということでね。で、まあ一応、まあキリストでもですね、まあ横井くんの紹介は、まあ何回かさせてもらってるんですが、まあ今回もですね、ちょっと、まあ今回そのワンマンライブね、まあ、お越しいただいた方もいらっしゃると思いますし、まあ、これから行きたいなって気になってる方もいらっしゃるかもしれないし、まだ気になってない方もいらっしゃるかもしれないけど、ちょっと、横井くんの曲を一曲かけてですね、まあその、まあ横井くん、まあこの本当にね、まあありがとうございましたということで、まあ感謝、ね、お客様にも感謝ですし、やっぱり、まあ僕にもね、感謝していただいてるわけですし、まあ僕もね、ある種横井くんにはもう本当に感謝しっぱなしの、まあ音楽活動でしたけれどもですね、まあ今もですね、まあ仕事仲間としてですね、いろいろちょっと、まあ僕も笹山ライブの時はですね、まあスタッフとして行った時はもう本当に横井くんも、まあ今は本当に仕事の、仲間として、一緒にやらせてもらってますけど、やっぱり本当にすごく助けてもらってる部分もあったりとか、ね、僕が気がつかないところとかを気がついてくれたりとかして、本当にまあ、仕事を一緒にしてる身としてもね、非常に尊敬する部分がありますんで、まあ、そういう感謝、もうね、いろいろ感謝があります。まあ、そんなわけでですね、まあ、そんないろんな感謝があるなっていうことで、この曲をですね、ちょっとかけたいなと思っておりますということで、まあ、横井家のね、感謝という曲を、一曲ちょっと聴いていただきたいなと思っておりますということで、聴いてください。横井家で感謝。
まだ立ち続けてた古い神社の年老いた桜の木、アスファルトになった路地裏通り、誰かの景色になってた。あなたに守られ愛されていた、帰れない帰りたい日々、返すことのできない感謝で別の人を助けろと言うが、何かできたことがあるはずと思い返すばかり。苦しむことなど自己満足だと夕暮れ街のざわめき、姿を重ねた幸せな声、見守る優しい笑顔、いつかいつかとあなたへの約束果たせず帰りたい日々、返すことのできない感謝を無駄なことと思ってるよ、だけど立ち止まって願えば。
はい、ということで、聞いていただきましたのは、横井圭で感謝という曲でございました。この曲はですね、発売中のシングルソフトライトという、シングルに収録されております。なので、ぜひともですね、よければ皆さん聞いていただきたいなと、買っていただきたいなと思っております。まあ、感謝も含め、あなたがすべてという曲、猫のようにという曲、まあ、個人的には猫のようにという曲、ぜひとも、ちょっと買って聴いてもらいたいなと。この曲すげえ好きなんです。なのでね、この曲すげえ好きなんですけど、他の曲がもうそんな好きじゃないのかって言ったらあれ、結構なんか、その昔からの曲で、すごい、俺の中でその思い入れがある曲なんですよ。なので、ぜひとも、ちょっと買ってね、これはぜひとも聴いてもらいたいなと思っております。で、まあ、この曲に関しては、まだライブ会場だったりとか、この CD に関してはね、通販、も受けたまるということで、まあ、横井くんの、まあ、ブログやってますので、ブログ横井っていうのをやってますんで、まあ、そちらの方に行ってですね、メールを送っていただければですね、横井くんの方から、まあ、また、発送、販売させていただきますのでですね、よければぜひとも、よければ、まあ、感謝聞いてですね、ちょっといいなと思ったら、一枚お買い求めいただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。で、横井くんですね、今アルバムを制作中ということで、なので、また横井くんがですね、アルバム作った時はですね、まあ、こちらの方でもですね、ちょっとピックアップさせていただきたいなと思っております。ということで、まあ、その辺もお楽しみにということで、まだちょっと発売の方は未定ですが、まあ、まあ、多分おそらく、まあ、近いうちには、出るんじゃないかな、リリース。結構もう、作業というか、佳境の方に入っているようなので、ね、やっぱり一番、ね、最後の最後の部分が、やっぱり一番こう気を抜けないとか、丁寧にやっぱやらないといけない、慎重な部分に差し掛かっているところで、まあ難しいとこ、今やってると思うんですが、 また出ると思いますんでね。まあ、ちょっとなんか、そのワンマンの SE でもかかってたんですけど、ちょっと聞かせてもらった感じでは、なんかすごい横井くんの、その今までの曲とかに比べると、結構面白いのも入ってるなっていうか、面白いアレンジの曲とかも入ってたりとかすると思うんで、ぜひともお楽しみにしていただければなと思っております。ということで、まあ、YouTube とかでも、また、ライブ音源とかを結構、上げてますんで、横井くんですね。まあ、よければそちらの方もですね、ちょっと、まあ、チェックしていただければなと、思っておりますということで、まあ、個人的にワンマンライブ、横井くんのワンマンライブで、まあ、すごくこう、なんていうんですかね、僕は気に入った曲があったんですけども、ボーイフットっていう曲があって、まあ結構アッパーな曲なんですけど、この曲がそのワンマン聴いた時すごくこう、なんか良かったですね。なんかすごいお気に入りでしたね。ということで。まあ、まあ横井くんまたチェックしていただきたいなと思ってるんですが、お便りの方にもありましたけど、その、僕ね、まあ、9月28日、その、横井くんがワンマンということで、まあ、普段だったら、その、まあ、横井くん、受付やってるんですね。まあ、笹山ライブの時もそうですけど、横井くんがその受付やってくれてるんですよ。で、ただ、横井くんがワンマンということで、横井くんが出演者ということで、まあ、その受付の方に入るわけにはいかなくなったので、まあ、急遽僕がですね、その、まあ、受付やらせていただいたんですけど、まあ、ちょっとこれはだからもうその、ミュージシャン横井けど関係ないとこなんですけど、要はもうお仕事の横井けというものを、横井けという人間に対してとてもリスペクトしたのが、ライブハウスの受付っていうのを、まあ僕は今回初めてやったんですね。で、本当にね、いやもう作業自体はそんなに難しいことじゃないんですけど、やってみてとても大変な仕事だなって思ったし、あ、すごい大事な仕事だなってとても思ったんですよ。で、ただ単にね、チケットとかを渡し、まあ、チケットとかを渡すとか、まあ、お金をいただくとか、フライヤーを渡すとか、それだけの作業であれば、多分できるんでしょうけど、横井くんのすごいのは、やっぱその、来る人に応じて、その、なんか、まあ、よく横井くんは滑ってるっていう話というか、まあ、実際滑ってるんですけど、実際滑ってるんですけど、でもなんかその、なんかね、横井くん、その人に応じて、その、なんか、ちょっとユーモアを挟んだりとか、ちょっとおちゃらけてみたりとか、あと、とても人のことを覚えてるというか、あ、この間はもうありがとうございました、みたいなことをすごい言ったりとか、すごいしてて、普段の受付の時で、普段僕が、その、横井くんの、その仕事を見てる時は、何気なくこう見てて、またしょうもないこと言ってるわ、と思ったりとかしてたんですけど、でも実はそれがすっげえ大事だなって思ったんですよ。で、俺受付やった時、実際そういうことを全く言えなくて、なんかやっぱり本当に、サラリーマンみたいな感じで、本当に社会として、社会人の受付としての作業をちょっとやった形になったんですけど、まあ、一般社会においての受付ってそれでいいと思うんですけど、そのライブハウスとかってやっぱその、まあ、要は娯楽、その楽しみに来ている、エンターテインメントを見に来ている人じゃないですか。だからやっぱ受付の時点でやっぱその楽しい気持ちだったりとか、まあそういうちょっと、和ませるというか、そういうことって非常に大事だなと思って、で、横井くんがやってる仕事っていうのは本当にそういうことを、やっぱりその人の、なんか、まあ、ある種その、空気を読まなさというか、例えばね、ちょっとこう仕事で疲れたなと思って来てる人に、横井くんがこうあのって言っても、まあわかんない人もいるかもしれないけど、テンションで、なんか今日は俺を見に来たんだなとかってすげえ言ってるわけですよ。もう何言ってんねんとか思うんすけど、でもそれでちょっとなんかこう、なんか、日常から非日常へのスイッチにちょっと入るきっかけみたいなのができたりとか、するんだろうなって思うと、もう正直、その、 社会人としての受付っていうのは自分としてはできたと思うんですが、あのライブハウスの受付としては、もう本当に横井くんの受付だったりとか、そのスタッフとしての仕事っていうのは、本当にあの、素晴らしいなと思って、なんか、あの、こういうことを、まあ、あんまり横井くんも言われてどうなのかっていうのはわかんないけど、でも、正直な気持ちなんで言うんですけど、やっぱり本当に尊敬しましたね。もちろんミュージシャン横井圭もあの尊敬しているし、ただ本当にあのそういうライブハウスのブッキングマネージャーだったりとか、もちろんそのミュージシャンに対するその接し方もそうだし、スタッフとして、その受付スタッフとしてとかの横井くんっていうのもとても尊敬したなっていう感じでした。自分が改めてその受付スタッフという形で横井くんの代わりになって、本当に思ったのはそこでしたね。なので、まあ、先はちょっと、まあ、軽口でちょっと言いましたけれども、横井さん、さすがっすねっていうのは、本当にさすがっすねと本当に思ったのを思いましたよ。やっぱ横井くんすげえなと思ったのは、一つね、エピソードがあって、僕と横井くんがツーマンライブやった時に、天野くんが見に来てくれたんですよね。その油崎会のメンバーでもある天野くんが。で、彼が見に来てくれて、彼はバイクで来てたんですけど、で、天野くんと横井くんは、初対面ですよ。で、初対面なのに、なんかね、すごいこう、横井くんはすごいぐいぐいこう、フレンドリーに行って、で、なんか、表に止めてあるバイクを、なんか、これ、バイクすごいっすねみたいな言い出して、ちょっと、またがっていいっすかみたいなこと。またがっていいっすかとかって、で、天野もなんか、おんってなって、で、またがって、うわすげえとかって言ってて、こいつすげえなと、俺、だからさ、面白えと思って、こいつ天才やなと思ったんですけど、もうすげえなと、この、なんかズバッとくる感じというか、でも、なんか、普通はそういう風になれないけど、横井くん、やっぱ、なんか、ある種、才能あるなっていうか、本当にこの人は、ライブハウスとかのブッキングとか、本当向いてるんだなというか、まあ、ミュージシャンとしての気質でもありますよね。なんかそういう、なんかこう、ある種、なんかこう、自分がすごいテンション上がったものに対して、こう、一直線に行くみたいな感じのことって、すごいこう、ミュージシャンとしてもすごくこう、大事なことだなと思うんで、なんか未だに天野も言いますもんね。横井くんはなんかすげえな。っていう、あんなやつは見たことがないと、いうふうに言います。いや、ほんとね、面白かったし、この、なんか、横井くんの、なんか、アグレッシブさ、すげえなっていう、すげえ思ったのが、あと、まあ、思いましたね。あと、まあ、とりあえず、横井くんにもし、まあ、例えばライブ行ったりとか、横井くんのライブ来ていただいたりとか、まあ、受付の時に、まあ、まあ、受付の時はちょっと忙しいからあれだけど、横井くんはちょっとね、まあ、仕事が一段落して落ち着いている時とかに、ぜひやっていただきたいのが、横井くんちょっと面白い話してよって言ったら、彼ね、もう、何の戸惑いもなく、すぐに、いや、この間ですねって言うんですよ。これすげえなと思ってね、俺、無理やもん。それ、横井くんは、面白い話してよって言われたら、俺やったら、え?ってなるんですけど、横井くんはですね、横井くん面白い話してよって言ったら、この間ですね、つって、この間こういうことがありまして、っていきなり話し出すから、これすっげえなって、一発ギャグしてよってってもやるんですよね。だから、いや、面白いか面白くないかとかじゃなくて、もうやるんですよね。だからいや、それがね、俺、本当にリスペクトしてるんですよね。本当すげえなーって、ちょっと俺も見習わなあかんなーって思ったりとかして、もう横行くわ、ほんと、すげえやつなんですよ。やっぱさすがなんですよ、彼は。ねえ。だからね、本当にちょっと俺はもう、なんか横行くんはね、ちょっともうキンストでもね、ちょっとプッシュしていきたいなと思ってるんです。だからぜひともですね。まあ横行くん、いろいろ、やってますんで、まあ、もちろん、本業としてはミュージシャンやってます。なので、まあ、ライブがありますので、まあ、ライブもやってますんで、よければですね、横井圭のブログ横井というのを検索していただいて、まあ、 キンストの記事からも飛べるようにしておきますので、よければですね、チェックしていただければなと思っておりますし、YouTube でいろいろ、新曲とかも上げたりしてますんで、よければそちらも聴いていただければなと思っておりますし、CD もぜひよければ、購入いただきたいなと思っておりますし、彼もですね、ネットラジオ的な、まあ、ショートネットラジオ的なやつ、喋るよこいっていうのをね、やって、彼も喋っておりますんで、よければそちらの方もですね、チェックしていただければ、なと、思っておりますということでですね、今後もですね、まあ、キンストではですね、よこいくんのお話をちょこちょこ、させてもらおうかなと思っておりますということで、本当ね、彼は本当、なんか、もうね、彼がネタやからね。彼、本当に羨ましいぐらいいいキャラで、なんかいいネタを持ってる人なんですけどね。まあ、ぜひとも、横井くんをチェックしてくださいということで、まあ、そんなわけでございましてですね、長々と、喋ってきましたけれども、長々と喋ってきましたけれどもって、今、時計を見たというか、タイムを見たけど、相当長いね。相当長かったですけども、まあ、エンディングです。ちょっと長々と本当にお聞きくださいました。ありがとうございましたね、本当ね。ということで、一周空いて、そうですね、もう、昨日になるんですけど、まあ、笹山と、ザ・ナチュラル・キラーズさんの、ツーマンライブもちょっと終わってしまいまして、終わりまして、ザ・ギャラクシアン・ウォーズ・ステージ5が終わりまして、本当に、まあ、お越しくださった皆様もありがとうございました。そんなわけで、笹山の、次回のライブのちょっと告知をさせていただきたいなと思っておるんですけれども、次は10月25日土曜日、笹山定期公演、リビング・オン・ザ・ナイト046ということで、46回目のワンマンライブでございます。こちらぜひとも、まだまだご予約受付しておりますのでよろしくお願いします。で次、10月31日金曜日はですね、16ビットブッキングライブというふうところに、ブッキングライブに、笹山出ます。まあ、30分ステージになりますけれどもですね、よければこちらも、ご都合が合えば10月31日金曜日ですね、お越しください。ちなみに、ワンマンライブの方は、スタートが19時35分となっておりますね。で、16ビットブッキングライブ、10月31日の方は、スタートが18時30分ということになっております。で、あと、11月2日日曜日はですね、こちらバーチャルライブイベント、ポッドキャストミュージックフェスティバル音亀フェス2014というのにですね、笹山が出ます。こちらはですね、まあ、ユーストリームで、配信する形式の、もので、バーチャルライブイベントという形でやってまして、まあ、19時に、あたりに、ユーストリームの方で、配信される予定となっておるわけでございまして、ポッドキャスト番組の音亀という番組さんの、主催の、バーチャルなライブイベントということで、まあ、そこに笹山もですね、出させていただきますので、ぜひともよければチェックしてみてください。まあ、後々、ポッドキャストでも聞くことができるようになりますので、まあ、もし、リアルタイムでも、見れないなという方はですね、ポッドキャストでチェックしていただきたいなと思っております。まあ、この音亀フェスというのでですね、まあ、通常の音楽フェスとは違ってですね、実際のライブイベントではなく、収録音源に、だから、こう、笹山も収録音源、だから事前に収録した、まあ、そのライブの模様というのをですね、まあ、に、エフェクトをかけて、まあ、歓声を入れたりとかして、まあ、そのライブ、実際バーチャルなライブ空間を作っているという、イベントでして、まあ、そういう、まあ、なので、まあ、観客、としては我々リスナーがですね、あたかもこうライブに参加しているかのような気分になれるというイベントでございますね。そちらの方にですね、笹山も、ちょっと参加させていただくことになりましたので、まあ、よければこちらの方もチェックしてみてくださいということでございまして、また詳しくはですね、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からライブ情報を、チェックしていただければですね、詳細、ご予約等も、できるようになっておりますので、よければぜひとも、ライブお越しいただきたいなと思っておりますということで、よろしくお願いします。お願いいたします。そんなわけでございましてですね、新崎ストリームで第167回放送はここまででございます。本当に長いこと、ね、お聞きくださった皆様どうもありがとうございました。そんなわけで、まあ、先週お休みした分ということで、まあ、ちょっと増刊号的な感じでね、お届けしたと思っていただければなと思っておりますということで、で、まあ、この番組ではですね、皆様からのお便りを、 ちょっとね、今ね、すっげえ腹減ってきて、すっげえ腹減ってきて、本当意識がちょっと朦朧としてるんですけど、急に猛烈に腹が減ってきたんですけど、ちょっと最後の力を振り絞って、もう口が回りませんけれども、ちょっと、ね、お便りの方を募集しておりますということで、まあ、ツイッターのコメントの方でもね、募集しておりますので、ハッシュタグ、新座金、シャープ、SHINZAKIN、シャープ、SHINZAKIN をつけて、ツイッターで投稿していただければ、番組の方でお取り上げさせていただきますので、どしどし送ってください。で、あと、メールフォームの方でもですね、募集しております。なので、サイトの方にあります、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、そうしますと、メールフォーム開きますので、ラジオネーム、店名、メッセージ、と、入れていただきましたら、番組の方でお読みさせていただきますので、どしどし送ってください。番組へのご意見ご感想だったりとか、旅行行ったよレポとかね、こんなご飯食べたよレポとかね、それぞれ各種レポ、募集しておりますということで、まあ、なので、どしどし送っていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。ということでございまして、新崎ストリーム第167回放送、ここまでで、おしまいとさせていただきたいなと思います。お相手は新崎でございました。それではまた、第168回放送にお会いしましょう。いや、ほんともう今、すっげえ腹減ってきたんで、ご飯食べたいなと思っております。ということでございまして、それでは皆様、あと台風来てますんで、皆様十分、お気をつけいただきたいなと思っておりますので、本当に外出、まあ、できるだけ控えれるようならば控えていただいたりとか、まあ、お仕事で仕方なく出るようであれば本当にお気をつけて、それぞれ皆様ですね、お過ごしいただければなと思っておりますので、ということで僕もですね、台風が接近するであろう、13日明日はですね、家から一歩も出ずに、過ごしたいなと思っておりますということで引きこもりたいなと思っております。通常通りでございます。台風が来なくても来ても来なくても通常通りでございます。引きこもって、生活したいなと思っておりますということでございまして、それでは皆様第168回放送にまたお会いしましょう。さよなら、にしし。死ぬまで暇つぶし、テントの中がまた愛しいかい。操り人形なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、とてもよりないその理由などわからないけど、ほんの少しだけ目には映らない形があるなら、ほんの少しだけわかるわ。弾丸よりも速い人形、引き裂くよりも貫くように、何もいらないことをしたその日に